お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただいております。本日は琉球大学病院救急部社会福祉士の中村真由美さんにお越しいただいております。中村さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、今日中村さんにはソーシャルワーカーの役割ということで、1、経済的な問題の解決と調整援助についてということでお話をしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
それではリスナーの皆様、こんにちは。私、救急から提案する高齢者地域包括医療プロジェクトメンバーの社会福祉士の中村真由美と申します。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
私は、行政回復リハビリ病棟の相談業務や、あと乳がんのサバイバーなどのライフコースを経て、2020年10月に救急部の医療コーディネーター、社会福祉として入職いたしました。
はい、
適切な、医療提供と患者ご本人、家族の思いや希望を受け止めながら、はい、関係機関と連携、共同してソフトランニング的な生活の質の向上を目指して退院支援していきたいと思っております。と、実は琉球大学病院当院のホームページで紹介させていただいております。
あ、そうなんですね。
メインはですね、これから紹介するとして、デザートはですね、琉大スペース救急、もう一度言いますね、琉大スペース救急とウェブ検索をしていただくと、救急部メンバーの貴重な声も視聴できますので、どうぞそのひとときをお楽しみください。
はい、
それではメインのソーシャルワーカーについてスタートです。
はい、ソーシャルワーカーということをもう一度知ってる方も知らない方もいらっしゃると思うので、そこから教えていただけますか。
はい、ソーシャルワーカーとはですね、国家資格である社会福祉とか、精神保健福祉士の総称のように使われておりますが、日常生活において問題を抱えている人たちの福祉に関する相談に乗り、または援助しながら、一緒にということですね、問題を解決していくのがお仕事の内容になっております。で、社会福祉士が、関わるお仕事はですね、相談は、高齢者介護、あと児童福祉、あと生活に困っている生活困窮者など、福祉分野のすべてが対象になっております。
すごい広いですね。
そうですね、特に、医療分野では医療的、あと社会的な制度の利用を案内することや、あと経済的な悩みをですね、解決できるようなサービス、あとやサポートなどの紹介の他にですね、あと私救急部専属になっておりますので、救急部の専属退院支援として、患者の意思決定を実現するためのような、患者とか家族の思いとか、お考えを聞いて、今置かれている環境、あるいは関わっている人、もの、あと経済的な問題を踏まえて、必要な社会福祉制度や、あとこれからちょっと紹介する社会資源などの活用に向けて、地域の方と連携しながら調整することが、主な仕事内容になってますね。
はい、そうなんですね。
実は簡単に、これはちょっと今難しいお話だったので、簡単に申し上げると、患者様、家族へ、私のこの琉球大学病院の職員証を見せてですね、社会福祉士ですと名乗って挨拶した後に、退院後予想される活用できそうな社会福祉士の制度の案内とか、退院調整などの患者さんのサポート業務になるのが主な仕事の内容になっております。 はい、実はあの、社会福祉士とか、はい、あの精神保健福祉士は、ちょっと難しいお話をすると、うん、名称独占資格といってですね、
はい、
名乗ることが、いわゆるこの公的にですね、名乗ることができるソーシャルワーカーの専門職の位置づけですので、日々自己検査に励んでるんですよ。
あ、そうなんですね。じゃあ社会福祉士って普通は名乗れないんですね、はい、ちゃんと
資格。名乗れないんです、国家資格なので。
国家
社会福祉とか精神保健福祉士はあの国家資格なので、この資格を持っていないと名乗ることができないということで。
そうなんですね、はい、あ、重要なお役目ですね。
いえいえ、とんでもないです。ありがとうございます。
はい、
ね、退院後ちょっと予想されるような社会福祉制度の案内ですとか、まあ、今本当に入院中に困ってらっしゃる内容の解決のちょっとお手伝いとかを主にする仕事の内容になっております。
うん、ね、すごいですね。はい、じゃあのこの、ソーシャルワーカーの役割というのはどんなものになりますでしょうか。
はい、あ、はい、ですね、ソーシャルワーカーの役割とはですね、
はい、
実はの厚生労働省によればですね、医療ソーシャルワーカーの業務内容として6つに分かれておりまして、
はい、
で今日はですね、ちょっと時間の関係上ですね、あのこの6つの中からちょっとピックアップをして、はい、あのご説明をさせていただきたいんですけど、
はい、
6つ の, あの業務内容は簡単にお伝えいたしますね、うん、
はい、
まず1番目、入院中、まあ、療養中のですね、
はい、
心理的社会的問題の解決、
うん、
調整援助という形になりますね、
はい、
であの2番目がですね、
はい、
あの退院するためのお手伝いとして退院援助、うん、
はい、
で3番目が、実際にお仕事される方でしたら社会復帰するためのお手伝いとして社会復帰援助、
はい、
で4番目がですね、
はい、
あの患者さんとそのご家族様に対してあの病院とか、
はい、
診療所の情報提供をするような受診受領援助というものもあります。あと5番目がですね、はい、今回ちょっとお伝えする内容に関わってくるんですけども、医療費とか生活に困っている患者様が、
うん、
福祉とかなどの、まあ、社会福祉制度を活用できるようなご案内をするのが、
はい、
経済的問題の解決調整援助っていうのが5番目の役割ですね、
うん、はい、
で最後の6番目がですね、
はい、
あの地域活動、これはですね、うん、地域で、まあ、患者様のニーズに合ったサービスが提供されるように、
うん、
関係機関、ちょうどですね、今日今関わっている地域の一つとして、
はい、うん、
沖縄シティ FM さん、
はい、
一つの関係機関ですので、そこを関わっていくことで、
はい、
あの地域活動を担っているという形になると思います。
うん、なるほど。
で、
はい、
この6つ の, あの役割について、
うん、
あの厚生労働省では謳ってはいるんですけども、
はい、
今回あの特にですね、経済的問題の解決調整援助の役割についてちょっとお話しさせていただいてよろしいでしょうか。う
ん、はい、沖縄県民ならちょっと経済的問題っていうとね、身近なことのように感じますので、ぜひ聞きたいですね。
そうですね、
はい、
実はの経済的な問題に触れる前ですね、実はの、まあ、1番目の療養中の心理的、うん、社会的問題の解決調整援助と深く関わっているので、
はい、
そこと合わせながらお話しさせていただきますね、
はい、
実は、私はちょっと分かりやすくですね、
うん、
時は金なりっていう言葉が、
はいはい、ありますね。
ことわざがありますね。
はい、
その時にあのピックアップをして、ちょっと、うん、あの私なりにちょっと考えてみたんですけど、
はい、
まず入院、まず時として、
うん、
時はとても大事ですよね。
そうですね。
まあ、それで時はあのお金と同様大事であるっていう、
はい、
まあ、ことわざの一つとして、この時に関して言えば、
はい、
例えば入院にする時は入院時。
はい、
であと病気を受けた病気の告知時、
はい、
あと家族にお知らせする家族の通知時、
はい、
あとは治療が今から開始しますよという治療開始時、
はい、
あと病状が変化した時に関わる病状変化時、
はい、
あるいは仕事をされている方でしたら仕事上の問題時、
うん、
あとはあの仕事をまあお辞めになったりという離職、
はい、
離職時、
はい、
あとはあの、まあ、家族との お別れするといった時の別離時、はいはい、あと薬物使用などの薬物使用時など、さまざまなあの時があると思うんですけども、
そうですね、
じゃあそのこのいろんな時に、
はい、
まあ、気づいた時に私たち、まあ、社会福祉士としてどうするっていうことになった時に、
はい、
例えば患者様や家族の、まあ、変化を言動なり、あとは表情なり、うんうん、あとは身なり、うん、
はい、
あとは生活状況、あとはあの実際に家族から、まあ、情報を得て、
うんうん、
でそれをもとに問題の整理やあと専門職と連携をして、はい、実際にお手伝いをさせていただくっていう形になるんですけども、
はい、
例えば気持ちが落ち着かないで、まあ、話を聞いてもらいたいときは、
うんうん、
実際にお話を実際に今荒垣さんのようにですね、
はい、
丁寧に私の話を聞いていただいてますけど、
はい、
聞いていただいて、うんうん、まあ、今の起こっている事態の交通整理をしていただいたり、
うん、
あるいは主治医とか、
はい、
あの聞きたいこととか話したいことが言えずに、うんうん、まあ、悩んでらっしゃるときには、
うん、
あのこうこうこう思ってらっしゃるみたいですよという形で、
はい、
あの代弁者となって物事の解決のちょっと糸口を見つけるお手伝いですとか、
うん、
あと方向性、
うん、
退院後の方向性として、まあ、どこに行くのか、まあ、自宅に復帰するのか、うんうん、あるいは施設に行くのか、
はい、
あるいは転院するのかという方向性の明確化をするお手伝いをしたり、はいはい、あるいは、まあ、実際に家族で療養したり、まあ、介護について悩んでるっていった時にはちょっと活用できそうな社会福祉サービスの情報提供をしたり、
はい、
時にはですね、
うん、
各種、まあ、相談窓口へ、まあ、案内をしたり、
うん、
まあ、他の関係機関との連携あるいは調整を図ったりするお仕事が、まあ、ざっくりとですけど、
はい、
ざっくりとこういう形をする中で、
うんうん、
じゃあ経済的な問題の解決にピンポイントを置いて、
はい、
じゃあお金の支援というか、
うん、
これをまあ一つの社会資源としてみなした場合、
はい、
どうしていくのかって考える具体的なものがですね、今回ピックアップするものは高額療養費、
はい、
あと傷病手当金、
はい、
で障害年金、この3つに絞ってちょっとお話しさせていただいてよろしいでしょうか。
はい、お願いします。
はい、ありがとうございます。もちろんその社会資源の中には介護保険とか、
はい、
福祉サービスとか、あと公費負担医療、まあ、生活保護とか、
うん、
今コロナ禍ですので、
うん、
あの実際にこの保健所に行って公費負担手続きとかいうこの特定医療とかいろんなその支援、はい、あと子どもの、子ども支援でいくと小児慢性疾病医療費制度とか、
うん、
あと就労支援とか、
はい、
あとはかかりつけ医とか使途とか、まあ、人材ですね、
うんうん、
あと医療費控除とか、まあ、お金に関することでは自分の資産とかも含めて、はい、いろんな社会資源がある中で、
うん、
今日は先ほど申し上げたちょっと3つについてあの具体的にお話しさせていただきたいと思います。
はい、
はい、まずは高額療養費なんですけども、はい、
うん、
高額療養費とは、入院するとですね、まず窓口に聞いていただきたいのが、
はい、
活用できそうな制度はありませんかってちょっと窓口でちょっと言っていただきたいと思うんですよ。そうすると、まあ、留大の窓口でもパンフレットが、
はい、
ありますので、
うんうん、
そのまず一番目にするパンフレットの一つとして、
はい、
この高額療養費というものがあります。
はい、
で高額療養費っていうのは入院留大のちょっとパンフレットに沿ってですねちょっとお話をさせていただくと、
はい、
重い病気とか、
うん、
病院などに、まあ、長期入院する場合に、まあ、治療が長引く場合には医療費の、まあ、自己負担額がかなり高額になりますよね。
はい、
まあ、そのため、まあ、家計ですね、うん、家計の負担を軽減するために一定の金額、
うん、
自己負担限度額っていうんですけど、これを超えた分を払い戻される高額療養費制度っていうのがあるんですよ。うん、
はい、
でそれが1ヶ月の自己負担額の超過金額が免除される制度なので、
うん、
多くの方活用される場合が多いんですけども、
はい、
もし 今リスナーの皆様お手元にですね、
うん、
今身近なちょっと保険証があればですね、
はいはい、
後でちょっと確認していただきたいんですけども、
はい、
自分のちょっと保険証を見ていただくと、
はい、
その保険者って書いてる欄があると思うんですよ。
保険者、はい、
保険者が書いてる欄があると思うんです、うんうん、
はい、
あると思うんですけども、実際に例えば今入っている保険ですね、
はい、
国民健康保険なのか、
はい、
あるいは協会健保なのかとかっていう、その、
はい、
例えば後期高齢者医療制度なのかっていう、この保険者のこの保険証の方に書いておりますので、
はいはい、
窓口はそちらになります。申し込みをする窓口は、
はいはい、
だからこの身近にあるこの健康保険証のこの保険者のものを見て自分の申し込みをするとしたらその窓口なんだなって見ていただきたいなと思っておりますね。
あ、なるほど。まずそこから確認するわけですね。
はい、
はい、
で、まあ、入院とか手術の場合に、うん、期間は入院した月にですね、
うん、
例えば9月にですね、
はい、
例えば入院しました、
うん、
いったらこの9月の月までに、
うん、
退院した後でもいいですので、9月の月にその保健所の、例えば協会健保だったら協会健保に申し込みをしていただくと、
はい、
限度額適用認定証交付っていうのが、うん、認定証が交付されるんですよ。
はいはい、
で、この これはパスですね、
うん。
この限度額認定証がもらえば、それをのパスをもとに病院に行って、
うん、
その限度額内に支払うっていうことができるので、
はい、
この超過分の支払いがない分、
うん、
手持ちにお金がない場合、
はいはい、
皆さんそれを活用する場合が多いですね。
あ、なるほど。
で、実際に、
うん、
医療費は3割自己負担分かかると思うんですけど、
う
ん、
そうですね、
この限度額適用認定証のパスを受けると、うん、
はい、
もうこれを窓口に提示すれば、
はい、
それ以上は支払うことがないので、
うん、
後から払い戻し手続きの手間が省けるっていうことですね。
ああ、なるほど、
うん。
よく払い戻しって聞きますよね。
そうですね。
うん、
だから払い戻しの手間を省略するための便利な制度ですので、
うん、はい、あ、なるほど。
一度入院されたら、
はい、
窓口の方に高額療養費の、
うんうんうん、
制度を活用したいので、
はい、
相談窓口に紹介していただけませんかと、一言お声をかけていただくといいかもしれないですね。
なるほどですね。
はい、
いいこと聞きました。
ありがとうございます。
はい。
はい、あとはですね、
はい、
傷病手当金っていうものも実際にあります。
はい、
で、傷病手当金はですね、まあ、就労できない場合に生活保障をするものの制度の一つなので、
うん、
この制度に関してはですね、療養中であるとか、医師の診断書、
はい、
あと連続4日以上お休みをしている、
はい、
給与が支払われていないというこの4つを満たす場合に、
うん、
職場の人事部と実際に入っている社会保険に問い合わせをして申し込みをするっていう形になるので、
はいはいはい、
もし一旦お仕事されているっていう方でしたら、
はい、
一度は職場の方にご相談した方がいいかもしれないですね。
う
ん、
そうですね。何かしら解決策があるということですよね。
そうですね。
うん、
あと一つピックアップとして挙げている障害年金はですね、
はい、
病気や怪我によって、
うん、
まあ、現役世代の方も含めて受け取れる、
はい、
制度になっておりますが、
はい、
これはですね、個人によってですね、多様な、まあ、様々なちょっと注意事項がありますので、
はい、
これは今実際に住んでらっしゃる年金事務所などで、
はい、
確認していただけるといいと思います。
なるほど。
はい、この3つをピックアップさせていただきました。
はい。でもこれね、どうしても必要なことですものね。はい。こういうのをね、ちゃんと知っていると知らないのでは大きな差がつきそうですね。
そうですね。ただですね、この言葉ってなかなか忘れっぽいと思うので、
うん、
一旦入院したら窓口で活用できそうな社会資源を教えてくださいと、
うん、
率直に相談してみたらどうですかね。うん、
はい。病院の窓口でそういうことを言って言うということさえも考えつかなかったので、
はい、
ね、そういうことを聞いていいわけですよね。
あ、そうですね、うん、そうするとその方に必要な、はい、あのパンフレット の, あの情報提供があると思いますので、うん、
はい、
ぜひあの一度お声掛けしてみてくださいね。
はい、わかりました。
はい、
はい、
ありがとうございます。
はい、
まあ、今後のですね、うん、取り組みについてご説明をさせていただく前にですね、はい、少しご紹介したいのがあって、うん、これはちょっと言葉だけで少しパッと説明させていただくとですね、
はい、
まあ、今後ですね、リスナーの皆様がですね、うん、今後患者と家族と、まあ、医療従事者あらかじまですね、
はい、
話し合って、うん、自発的な治療についてのプロセスをお話しするアドバンスケアプランニングっていうものがありまして、はい、実はこのご紹介もさせていただきたかったんですけども、
はい、
ちょっと時間がですね押しておりますのでそこはまた機会があればですね、ご説明させていただくとして、
はい、
次ですね、うん、私のですね今実際にですね、うん、関わっている授業のちょっとご説明にさせていただきたいと思っております。
はい、
実際私はですね2020年10月よりですね、
うん、
琉球大学病院救急部に所属しておりますが、
はい、
実際のところその琉球大学大学院医学研究科救急医学講座、まあ、救急医療高齢者施設など連携強化授業というちょっと、まあ、難しい授業があるんですけども、
はい、
この授業のですね、うんうん、メンバーとして、うん、所属しております。
はい、
で実はその授業はですね今回この長くこの長期に入院する、
うん
入院される方がおりますので、
はい、
その長く入院される方を、まあ、今後ですね、
うん、
より円滑にというか、
はい、
まあ、退院支援するためのアセスメントシートというものがあるんですけども、
はい、
それを活用前後に変化を見た調査をすることで、
うん、
退院支援がどのようになっていくのかっていう事業に今取り組んでる最中です。でその授業と、
はい、
その授業をですね、まあ、実務に生かすために、
うん、
今回この授業もですね積極的に、まあ、行っているところなんですけども、
はい、
授業もですね実は今パッと着目している点がですね、
はい、
実際に今ウォークインでいらっしゃる方とか、
うんうん、
時間外あるいは土日でいらっしゃったり、
はい、
付き添いがいるかどうか、うん、あるいは介護保険の認定があるのかどうか、
はい、
であとはちょっと熱源といってですね、
うん、
不明熱があるのかどうか、あるいはあと救急科以外の他の診療で受けてる併診があるかどうかを具体的に見て、
うん、
具体的な退院支援の目標とですね、
はい、
支援内容を実務として取り組んでます。
はい、
実際に実務として取り組んでるのが4点ありまして、
はい、
早期介入の短縮化、
うん、
あと生活の質、最初で申し上げた生活の質向上への取り組み、
はい、
まあ、これは福祉サービスにつなげることで退院後予想される福祉サービスへつながるんじゃないかということですね。
はい、
あと退院後の方向性の明確化をすることで、
はい、
まあ、今感染予防、まあ、
うん、
まあ、いろいろありますよね、コロナ禍の、
はい、
この感染予防の、まあ、情報提供にもつながる。
はい、
であとはですね診療情報を、まあ、情報を共有することによってですね、診療情報提供所、いわゆる紹介状の紹介を行うことで、
はいはい、
入退院の地域医療の体制の構築ができるという点に着目をして、
はい、
今、授業に取り組んでおる、いるところです。
うん、
それを、実際の今、私、救急部で、退院支援として、今、
はい、
生かして、日々、
はい、
取り組んでいるところでした。
はい、
ではですね、はい、もうだいぶ長く押しておりますが、
はい、大丈夫ですよ。はい、
じゃあ最後にですね、
うん、
ちょっと私から少しお話をバッとソーシャルワーカーが何ぞやというところから始まってですね、うん、
はい、
ソーシャルワーカーの役割で実際の仕事内容を簡単に、まあ、説明させていただきました。
はい、
まあ、おかげさまですね、先ほど申し上げた地域一環、うん、地域活動の一環としてですね、ちょっと ACP、まあアドバンスケアプランニングの説明は言葉だけになってしまいましたが、
うん、
ヘルワーカーの担い手としてですね、
ええ、
地域活動に参画できる、まあ、夢が一つ叶えました。ありがとうございます。
そうなんですね。素晴らしいですね。
リスナーの皆様、まあ、あなたにとっても様々なライフステージがありますよね。
はい、
例えば、まあ、人生の選択肢の一つとして就職活動が自分の人生 の、 あの棚卸し作業なら、人生の、まあ、終わるかつですね、就活への取り組みは自分の人生会議に参加しているものなのかなと思います。
はい、
あなたにとって自分の人生と医療がより身近で親しやすいものになる機会になればと願っております。
はい、
ちなみに、ACP が声高になる前から ACP 先ほどですね、まあ、就活ノートを私作成して、いたんですけども、
はいはい、
あの乳がんサバーガーの私からユノワシティ FM の荒垣さんはじめスタッフの皆様、多くの関係者の皆様に向けて改めて深く感謝いたします。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。はい、今日はですね、琉球大学病院救急部社会福祉士の中村真由美さんにお越しいただきました。
ギノワンシティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。